間もなく鹿蔵がカスケを彼の自宅から引き立ててきた。カスケは32、3。これもちょっとした男っぷりではあるが、いかにも実直そうな人物で、あまり利発で愛想が良いという男ではなさそうだ。新十郎はカスケを呼び寄せて、お前が当家へ来たのはいつ頃だね？
はい、この店が初めての開店の当日からでございます。12の年に丁稚に上がりまして以来20年、この5月5日まで引き続いてご奉公いたしてまいりました。
明治元年、開店の当日からというから、藤兵衛と苦難を共にして今日を築いた白ネズミというわけである。お前が夕べここへ来たのはどうしたわけだい？
昨日行商に出まして、夜分ようやく家へ戻ってまいりますと、家内が旦那からの手紙を受け取っておりまして、これは町飛脚が持参いたしたものだそうでございますが、この手紙を見次第、夜分遅くとも構わないから裏口から訪ねてくるように。今日は5日の水天宮の縁日だから、どんなに遅くなっても待っているからという文面でありました。まだ8時半ごろで、急げば9時ごろには当家へ到着いたしますので、早速突っ走って参ったのでございます。
それでどんなご用件だったい？
カスケは短足して、実はみちみち旦那が非業の最後を遂げられたという話を受けたまわりまして、旦那のご不運、また私にとりまして一生の不運、まことに取り返しのつかないことになったものだと短足いたすばかりでございます。かような折に、かようなことを申し上げるのは人様を陥れるようではばかりがありますが、旦那のご最期を思えば胸に畳んでおくわけにもまいりません。旦那のご用件と申しますのは、旦那は私の手を取られて、カスケや、お前には気の毒な思いをかけたが堪忍しておくれ、メガネ違いであった。ついてはもう一度当家へ戻って店の束ねをしてくれるように。悪い噂を聞くものだから、この4、5日閉じこもって帳面を調べてみると、お前が出てからというもの、仕入れない品物を仕入れたように書いてあったり、いろいろと不正があるのを見破ることができた。これは吉尾と周作がグルになってしていることだ。すでに周作は昨日呼んでいろいろ問い詰めてみたが、やつも証拠があるから嘘は言えない。一度は許そうと思ったが、あの若さであれだけの不正を働くようでは、とてもまっとうな番頭に帰れるものではない。
そこで吉尾も周作も追ん出そうと思うから、明日の正午に店へ来てくれるように、朝のうちに追ん出すものを追ん出してお前を番頭に迎えるからというお話でした。それで正午に当家参上のつもりで支度いたしておりますと、迎えの方が見えられたわけでございます。
なるほど、旦那が死んではせっかくお前が帰参のかなうところを不意になってしまって大層困るわけだ。他に話はなかったかい？
はい、実はおかみさんと吉尾の仲が世間で噂になっているが、お前はどう思うか、お前のいた頃から気のついたことはなかったかというお尋ねがありました。
それは大層な質問だね。
はい、それで私も婚約いたしまして、そのような噂のあることは聞いたことがありましたが、
自分の目で見て気のついた特別なことは一つもございませんと申し上げますと、旦那は寂しい笑いを浮かべなすって、実は俺は自分の目でちゃんと見届けているのだよとおっしゃいました。
自分の目でちゃんと見届けていると、
さようです。深夜に便所へ立ったついでに、ふとおかみさんの部屋の前へ来てみると、障子が薄めに開いているものですから、ぼんぼりをかざしてご覧になったそうです。すると中がもぬけの殻ですから、さてはとお思いになりましてな、ぼんぼりを消してそっと二階へ忍んでみると、よしおさんの部屋の中から孫を刀なく二人のむつごとを聞いてしまったと申されました。
お前が帰ってから二人を呼んで、おまきには見下り半を、よしおにもおじおいの縁を切って、今夜限り追ん出してしまうのだと申しておられました。そして私がおいとまを告げますときに、それではついでにおしのに言いつけて、おまきとよしお二人そろって土蔵へ来るように伝えておくれとおっしゃいました。その言いつけをおしのに伝えて、私は家へ戻りましてございます。
まっすぐ家へ帰ったのだね。
いいえ、実は計らずも帰参が叶いまして、あまりの嬉しさに、縁日のことでもありますし、水天宮様へ参拝いたし、ちょっと一杯飲んで、久しぶりの酒ですから大層酩酊して、夜半に、家へ戻りましてございます。
酒を飲んだ店はどこだね。
それが貧乏暮らしのことで、持ち合わせが乏しいものですから、見せ物の裏手の方に出ている路店の一杯屋で燗酒を傾けたのでございます。それで大層悪酔いいたしたかもしれません。
当家を訪ねている間、お前の姿を見た者は誰々だい。
おしのとおたみと両名のほかには誰に会った覚えもございません。
かすけの意外千万な陳述によって、図らずも重大な殺人動機が確認されたわけであるが、それをさらに裏付けるものは、よしおの昨夜来の失踪である。すでに刑事たちは、よしおの潜んでいそうな古銭や小唄の師匠を洗ってきたが、そこへ立ち回った形跡はなかった。